それではまずはですね、我々の2週間の動きを紹介する週刊 JOBBB ニュースの401号でございます。
はい。
まあ、これね、いつも僕から紹介させていただいてるんですが、いいですかね。
ああ、もう全然全然構いません。
はい。ではですね、はい、まあ、前回の配信から2週間経っておりまして、うんうん、まあ、その間に私、てっぺいが行った主なことですね。
はいはい。
で、ちょっと面白かったことがありますので、ちょっと今回初めての、
うん、
まあ、いわゆる初体験をしてきましてですね。
なるほど。珍しい。
これ何かというと、うん、まあ、私、いろんな YouTube チャンネルを運営しておりまして、うん、まあ、その中でですね、うん、鉄の細道ゆるゆる鉄道散歩というですね、まあ、関西の特に大阪の、特に阪急をですね、
はいはい、
まあ、中心にですね、うん、いろんな鉄道会社を紹介するという、動画で紹介するというチャンネルなんですけど、うん、まあ、そのチャンネルでですね、うん、ちょっとなかなか取材に行けてないということもございまして、
はい、
まあ、何かこうカンフル剤、あれカンフル剤のカンフルって今思ったら何語なんかなって思いましたけど、
ね、
まあ、それはちょっと置いといて、
はいはい、
まあ、動画公開できてない中でですね、うん、まあ、ちょっと新しい動きもしたいなということで、
うん、
まあ、これご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、 YouTube ってショート動画っていうのがあるんですよね。
みたいですね。
はい。で、ショート動画っていうのは、
うん、
まあ、YouTube に先駆けて、
うん、
例えば、TikTok だとか、
うん、
まあ、Instagram だとか、あんなんでですね、
はいはいはい、
本当、まあ、数秒から1分、2、3分ぐらいのですね、
うん、
動画をこう出して、それをみんなに見てもらうっていうのが、まあ、結構流行りまして、
うん、
まあ、今でも流行ってるんかな。
うん、
で、おそらく、まあ、YouTube もその動きを見て、まあ、それと前後してですね、YouTube ショートっていう形式の動画を、この YouTube で見れるようにしたんですよね。で、これ何かというとですね、
う
ん、最長60秒。
最長が決まってる。
最長決まっております。だからまあ、長くても60秒の動画をですね、ショート専用の、まあ、見れるページがあるんですけど、そこでこう再生できるという、そういう形式の動画でございまして、じゃあ今までの普通の動画と何が違うんかっていうところなんですけど、まあ、普通の動画は、基本的にまあ時間制限、まあ、制限、上限は一応あるんですけど、うん、一応無制限ということで、まあ、1秒の動画もあれば、1時間の動画もあるよということで、まあ、そういうその長さがちょっと長いやつも短いやつもあったんですけど、
フリーやったという。
そうです。ショートの場合はですね、うん、先ほど申し上げましたけど、まあ、最長で60秒ということなんで、いくら長くても60秒で、全てが視聴できるよっていうことなんですよね。で、もう一つはですね、画面の比率がですね、普通の、まあ、YouTube 動画やったら、まあ、今基本的に横長の画面形式になってると思いますけど、
まあね、
はい、それがですね、ショートの場合は、いわゆるスマホをこう縦にして見たような画面比率。
縦長。
あとはですね、まあ、これ僕試したことないんですけど、正方形っていう比率もいけるらしいです、ね。
スクエアとか、
ね、スクエアですね。
はいはい、
だから縦と横が、まあ、同じ長さの四角形ですよね。それでもいけるらしいんです。僕こっちの正方形は試してないんですけど、今回ですね、その紹介したいのはですね、鉄道チャンネルでこの YouTube ショートの縦長の方をですね、いくつか、この動画収録時でですね、すでに、5本の動画を出しておりまして、それでこう皆さんのこう視聴傾向とかですね、まあどれくらいこの YouTube ショートが見られるのかっていうのを、まあこの2週間の間にちょっと動画編集して、試して。
初めてやった。
初めて。
それが初体験。
初体験ですね。で、まあちょっと面白かったのがですね、やっぱり普通の動画とショート動画っていうのは全然その質が違うんやなっていうのが分かりまして、まあ5つ今動画出してまして、まあ例えば阪急電車の先頭車両をですね、運転手さんがこう自分でこうブラシでこすって掃除する動画とか、あとはですね、大阪モノレールのポイント切り替えって言って、
あれ面白いね。
はい、線路がこう左右にこうビャーって動くような。
かなり動くんですよね。
はい、まあ分岐器とか言うらしいんですけど、まあそのシーンをショート動画にしたりとか、あとは前これちょっとお話しましたけど、新大阪駅にトワイライトエクスプレス水風っていう高級列車が入線入ってくる様子を、またそれもショート動画にしたりとかって言って、まあ基本的に、鉄の細道ちゃんチャンネルの長編 YouTube 動画で、まあ、紹介したシーンの中から切り抜いて、そのワンシーンを YouTube ショートで紹介するということを、まあ、今、5つの動画で、まあ、試して、まだこれからも徐々にですね、もうすでにストックいくつかあるんで、それをチャンス見て、また鉄道チャンネルで公開するんですけど、まあ、僕の感覚からすると、最初やる前は、まあ、ショートって結構みんなに見てもらえる 可能性が、なんか今 YouTube も結構押してるんで、まあ、あの多分普通の長編動画よりか見てもらえるやろうなみたいな軽い気持ちでですね、うん、最初始めたんですけど、まあ、この5つの動画を公開し終わった今の感覚で言うとですね、必ずしもショート動画やからって言って、まあ、あのどの動画でも見てもらえるわけではないねんなということが分かりまして、まあ、例えば、ね、すごい顕著なのがですね、まあ、さっきちょっと申し上げましたけど、大阪モノレールのポイント切り替えっていう動画があるんですけど、このショート動画に関しては公開してから 2,3 時間ぐらいでもうあの再生数が1500ぐらいを超えたんですよね。でこれってモノレールのそのポイント切り替えのショート動画が、はい、でこれって結局鉄の細道のチャンネルからすると本当にすごい異常なことなんですよ。こんだけ視聴されることってこの短期間でだいたい1500回視聴されるのには、まあ、鉄の細道の最近の傾向からするとやっぱり、まあ、早くても数ヶ月3ヶ月ぐらいはかかるっていう計算で、遅いとも本当1年かかってもあの再生回数視聴回数
がいかないやつもある、
そう1500回いかないやつもある中でですね、これに関してはもう3時間ぐらいでその回数をもう優に超えてしまったということで、まずそれびっくりしたんですけど、ただですね、まあ、5本のうちの全てがこの例に当てはまったかというと、そうでもなくてですね、例えば昨日この収録から考えて昨日ですね、あの配信したですね、あの、まあ、動画ですね、淡路駅から、出発する
阪急は、
はい、阪急淡路駅ですね、普通高槻市行き最終電車っていう動画があるんですよ。
最終電車シリーズ、
シリーズですね。これもあの長編の動画の方で公開したやつを、まあ、切り抜いてショートにしたんですけど、これに至ってはですね、まだ視聴回数が100回超えてないんですよ。ほぼ24時間経ったのに。
なるほど。
だからこの事例から分かる通りですね、ショートにしたからって全てのショート動画が見られるわけじゃなくて、やっぱりショートはショートなりの、まあ、起承転結って言いますか、見られる傾向の動画があるんだなということで、まあ、ただですね、例えばさっき言いましたね、フロントガラスを運転手さんがこう出発前に掃除する動画、これを実は一発目に出したんですよね、5つの動画の中で、は
い、それ阪急電車、
これ阪急電車です。でこれはね、今現在ですね、これ公開してから、6日、まあ、約1週間弱経ってるんですけど、視聴回数が、まあ、約400回ということで、まあ、これは比較的、
まあ、
よかったんですよね。
いいという、
たださっき言ったその高槻市域のやつはまだ100回も行ってないということなんで、まあ、このあたりの なぜこの動画が見られてこの動画が見られないのかっていうですね、傾向を今ちょっと実際にあの鉄の細道チャンネルでショート動画公開しながら、まあ、探ってるとこというところでございます、
は
い、これがね、まあ、もうちょっと今ね、とりあえずストックあと20本ぐらいあるんで、まあ、いろんなシーンとか、まあ、鉄道会社変えたりとか、まあ、JR さんしたりとか京阪さんしたりとかして、結局このショートにこうふさわしい、あのテイストの動画ってどれなんだろうなっていうのをですね、ちょっと考えながら、で、まあ、今後鉄の細道だけじゃなくて、例えばあの晩飯チャンネルとか、最近晩飯チャンネルも新しい料理動画撮れてないんで、新しい動画公開できてないんですけど、やっぱりこの鉄道とか料理とかっていうその60秒で多分表現できるやりやすそうなネタなんですよね、結局は。だからまあそのあたりをですね、その鉄の細道でちょっとこう当たりを見ながら、で今後晩飯チャンネルとか、まあ、晩チャンネルとか、まあ、できたらスイスのあり方とかでも使いたいんですけど、このショート動画の活用法っていうのがないかなと思いまして、今この2週間、まあ、ちょっと頑張ってました。
なるほど、
はい、
なるほど、
まあ、というのもね、まあ、これちょっと余談になるんですけど、もう YouTube がね、今やっぱ過当競争の時代に入ってまして、
本当もうある意味ですごいわな。
誰でもやってるじゃないですか。もう YouTube やらんかったらあかんのかぐらいのですね、勢いになってて、やっぱりそんだけですね、チャンネルが増えて動画が増えると、まあ、当然ですよ、視聴者の数は変わらないんで、そしたらやっぱみんな食い合いになるわけなんですよね。そしたら今までこんだけ見られてたチャンネルが急にこう視聴回数が落ちたっていうことが本当にいろんなところであるわけなんで、まあその中でですね、やっぱり皆さん、まあ、自分の YouTube 楽しめる時間っていうのは限られてる るわけなんで、うん、やっぱりそこで、うん、まあ、できるだけ多くのチャンネルに、うん、その視聴者をこう多分分配したいっていう YouTube の意図があるんでしょうね。でこの60秒上限の、うん、おそらくショート動画っていうコンテンツを作ったんですよ。まあ、そこは YouTube のなんとなく裏事情が見えてくるんで、うんうん、
なるほど、
それやったら、まあ、あのそれに乗らんことはないかなということで、まあ、今鉄の細道でそういうショート動画やってるんですけど、うん、まあ、いかんせんですね、あの視聴回数はやっぱ増えるんですけど、うん、登録とかそっちの方には繋がらないっていう、今のところね、初めて今1週間弱経ってますけど、そういう感想ですね。まあまあ少なくともやっぱり半年ぐらいはやらなあかんかなと思ってるんですけど、はい、またこのあたりも、あの、JOBBB でも、まあ皆さん興味あるかどうかわからないんですけど、まあ我々の情報発信としてね、ちょっと報告、あの、逐一できたらなと、
そうやね、
思ってます。
まあまあね、いろいろ、やってみはる人も参考になることもあるかもわから
ないですね。そうですね、う
ん、はい、まあ、見るものと結局見られるものが同じ人になってるんやね今ね。
あ、そういうことですね、うん、はい、
だから
動画作る人ともう見る人が一緒になってるっていうか、う
ん、一緒なんやね。昔は動画作る人は動画作る人、
そうです、
見る人は見る人やってんけども、はい、これが混ざり込んでしもって、ややこしいことになってしまってるんですよ。
そうです。なんか視聴者が制作者であり、うん、制作者が視聴者っていう、うんうんうん、あの、なんかこうミックス状態というか、うん、逆転現象というか。
うんうんうんうん、だからまあ逆に言うともう刺激が少なくなってきているということだと思うんですよね。
そういうことですよね。
あんなことかということで、まあこの前の台風の、まあこれ YouTube じゃないんでしょうけども、
はい、
台風のまあ情報なんかまあこう見てましたらですね、
うん、
まあなんせ決定的なシーンに、まあ公共放送の場合やったんやけども、うん、視聴者の撮られた例のスマホの映像がね、
はいはい、
うわーっと漏れ入ってるわけですね。
なんか視聴者提供とか書いてるんですよね。
それ視聴者の提供で視聴者の声も入ってたりしてね。
あ、
そんなことがね、まあ大事な報道の現場へドカドカっと入り込んできたというのね。あ、まあこれもしかし取れんかったらね、やっぱりね、
そうです
ね、まあ、採用するんですけど、維持でも採用しなかったんだもん。
昔はね、
うん、
昔は本当になかったし、うんうん、まあ、多分やっぱり放送してる人とかカメラマンの、うん、維持があったから、死んでもいいから自分で取りに行って、
う
ん
う
ん、で、やっぱりね、あの、僕らもこういうね、マスコミの端くれみたいなことをしてたら分かるんですけど、やっぱり情報って、うん、誰がいつどこで撮ったかっていう、そのいわゆるメタ情報っていうんですか、バックグラウンドがすごい大事なんですよ。で、なんでそれが大事かっていうと、そもそも証明できないんですよね。自分だから、例えば視聴者提供のこの動画が本当にその現場で撮られた動画なんかっていうことが、あの、すごい担保できないんですよ。で、そこをやっぱり放送局としての、やっぱり今まで禁止っていうんですか、そういうなんか矜持っていうんですか、こうやっぱり誇りがあったと思うから、そこはやっぱり、あの、素人の映像を使ったらあかんっていう、多分、うん、あの、放送局なりの多分職人魂が僕あったと思うんですけど、最近はそれ全くなくなってるし、うん、なんならですね、僕の方にもたまにあるんですよ、うん、制作会社から映像提供してくれっていう、いや、お前ら自分で撮りに行けよって、なんで俺に頼むねんって。で、しかもですよ、こういうのってすごい都合がいいんですけど、自分らで撮りに行ったらやっぱ人件費かかるじゃないですか。で、あの、例えば僕みたいな YouTuber にこう頼んできて、うん、報酬がないんですよ、うん、そんな、うん、うまい話あります、
ね、
けど今そういう時代なんですよ、うん、だから多分その文雄君が今話してくれたその台風の映像も、うん、多分報酬は払ってないです、
うん、
おそらく、
うん、
じゃあそれ聞いてないですけど、
うん、
多分名前、例えばこの名前で出すからその代わりに動画使わせてくれとか、多分そういう手法やと思うんで、まあ、だからそういう意味で、まあ、そのショート動画の出現も多分そこにつながってくるんですけど、映像1秒あたりの価値がものすごい低くなってるんですよ今って。
そうね、
はい、だから放送局も、まあ、本当は自分らで取りに行って、あの、責任持った報道をしないとダメなんですけど、それが今、まあね、その 人がいないとかいろいろな問題があって多分できてない状況やから、そういう手軽な方に、あの、なびいてる感じがしますね。
まあ、手軽の方になびいてるっていうか、もう、うん、公共放送ですら YouTube の一つになったっていうかね、
うん、
そんな感じがして、
うん、
で、また面白いのは、その、まあ、安全も含めてだけども、
うん、
必ずその現場へ出てるアナウンサーの人が、
うん、
私は今、安全な場所から放送してますとか、
ああ、言ってるんですね。
うん、全部言うわけですよ。ホテルのこの安全なところから見落とし、昔やったら雨バーンなった中でね、 まあ、もう意識的にも演出するぐらいのとこでみんなこんなブルブル震えながらね、
そこまで
マイク握ってました
よ。そんな海の近く行ったら危ないでっていうありましたよね、そういうちょっと心配するような場面も。
それやってるのが今みんなね、スマホ持ったね、YouTuber の人がやってるんですよ。
なるほど。
なんかね、本当に変な感じがあって、どこからどうなっても、
いやだからね、
境界線がわからない。
そうそう、僕もね、その、鉄の細道チャンネルで、ショート動画を出す、ちょっと、実は躊躇してた部分があって、それはなんでかっていうと、なんでもかんでもショートに出すと、その映像の価値がなくなるなと思ったんですよ。やっぱり価値って、こう、醜さで、見づらさであったりとか、なかなか
見るのに困難を、
そう、ということでね、困難をやっぱり入れんと
伴う、
価値ってやっぱり時間とかお金とかなんですよね。でそれがショート動画にすると、もう見たいシーンがすぐ見れるようになるじゃないですか。そしたらそのシーンの価値がなくなるかなと一瞬思ったんですよ。で実はショート動画の導入をちょっとまあ、渋ってた部分もあったんですけど、ただやっぱり YouTube チャンネルとしては見られんと意味ないなっていうのがあって、まあ総再生数とかで、例えばそのチャンネルの総再生数っていうのがあるんですが、それが一応ショートの再生数も、そのチャンネル全体の総再生数に入ってくるんですよね。するとですね、やっぱり YouTube としては総再生数の多いチャンネルの方が、まあ、例えば同じ鉄道チャンネルがあっても、その総再生数の多い方がパワーがあるっていう風に見るはずなんですね。で、その時にやっぱ、ものを言うのが数かなと思って、まあちょっと背に腹は変えられない的な部分もあって、ショートを始めたと。
まあいろいろやってみよう。
そうやってみようということなんですが、ただ、やっぱ常に僕の反対側には、それをやったらこのシーンの価値が少なくなるぞっていう葛藤はずっとあるんですよ。だ多分 NHK とかも多分あると思います。この視聴者の動画を使うことによって、なんか自分らの放送局としての価値はどうなるんだとか、カメラマンがいるのに、優秀なカメラマンとスタッフがいるのに、そいつらを使うんでどうするんだっていう、まあ、そういう、いわゆるまあ、労働環境的なね、問題にもこう関わってくるんだろうなと思いますね。
ですね。だからまあ、本当昔はもう命がけの仕事をしてた人が、まあ、それをこう見ながら、まあ、よう頑張ってるなというようなね、まあ、まあ、いわゆるお金もそれで調子で払ってたという、今やそれやったら人々に任すんならな。なんかその君らがその映像を流すための、
まあ、言
ってみたら機械かという
場所を貸してるだけのね、それとそれこそ YouTube と変わらなくなりますよね、
だからものすごくそういうことを感じるようになってやね、まあだからまあ公共放送から始めもういろんな大手の放送会社は、
まあ
そういうようなデジタルの YouTube の世界みたいも取り込もうとしてるというか取り込まれたというのが
取り込まれたですね。
結果、まあ、現象としては取り込まれたんでしょうけども、あの人らはやっぱり総選と生きていけへんから、あえてそういう、まあ、素人に、まあ、公開するようになったというかですね、まあ、まあ、妙な感じになってきてるやん。
また別角度から見ると、素人のレベルが上がったんですよ。
あ、まあそういうことやね。
やっぱりカラオケ、歌ずっと歌ってたら歌うまくなるのと一緒で、ずっと映像撮ってたら、やっぱりその見る側、作る側としての視点が芽生えるんですよね。だからまあそういう公共放送で使われてる映像とかっていうのは、ミソもクソも使ってるわけじゃなくて、やっぱそれなりにレベルの高い人のやつを使ってると思うし、まあバンチャンネルとかにたまにこう映像提供をお願いしてるっていうのも、多分そういう部分を見てくれてるんだなっていう部分はあるんですが、ただですやっぱり人の映像を使うんやったら、それなりのね、やっぱり対価を払わんと僕はいかんと思います。
だからそれ払わんところが、まあ、おごりでもあり。
そうだから僕はいろんな制作会社が来てるんですけど、全部断ってます。
なるほど。
いや、それやったら金払えと。言うてないですよ、別に。金払えとは言うてないですけど、連絡も返してないし、やっぱりそれは失礼やなと思いますね。
そうやね。まあ、そこらの混ざりみたいものと、昔言ったプロ意識みたいなもんと、
そうですね、
まあ聴衆代というか、まあそんなも含めて、なんかざわざわっとした感じやね。
まあそういう意味
ではまさかと思うことが、もうあれだけの大事なもんを、はい、まあ自社のカメラマンを生かさずに、しかもカメラマンが行ってる時は安全なところは撮ってるとか、アナウンサーの人が、ね、ホテルのね、なんでその雨が降ってんだったらそこ逆に行かへんのかと俺は思うわけですよ ね、
なるほどね、
前の方のガラスにいっぱい打て気がついとって、それはそこ出て行ったらもっと入るから、そこで死ぬわけでもないやからね、わざわざそんなことを言わす なぜ言わすのかとか、まあいろいろ、まあ労働の問題とか、
そうですね、労働組合とかも多分ある、
まあ、あるんやと思うけども、うん、それやったらもう子供でもできるやんかというようなですね、うん、
そうですね、
まあ、あの
だ既得権益だけですよね、動いてるのは。その政府から免許もらって、そういう大きなインフラ設備があるから僕らは放送してるだけで、それさえあれば別に誰でも放送できるんちゃうかと思ってまいりますよね。ま
あ、それってやっぱりね、まあ、テレビの取材見てても僕らなんかが、まあ、あの初期の頃のテレビなんかよう取材に行った時なんか、まあ、どんな話もてっちゃんともしてるんやけど、せたくもあんねやけども、まあ、とにかく機材がすごかったんですよね。もう発電から持って行ってね、照明から持って行って、
もう燃料発電機、
もう会社のね、あの大きなステーションワゴン、
シボレーかなんか残ってるやつ、
まあ、シボレーもあったし、まあ、いろいろあった、ね、そんな持って行ってやね、はい、それで行ってやっとその電気のないとこで撮れたという。今スマホやからね。
そうです、
バカにしとる。
下手したらもうドローンですからね。まあドローン動かすの大変やけど、
いやドローンはまだまだね、それはあんねんけど、スマホでやね、もう電話しながらという、もう記者会見見ててもこの頃一眼レフよりもスマホ多いじゃないですか。
あ、それはもちろん、だってあんな撮ってすぐ配信ですから、ね、その時間をやっぱり短縮できるから、
何の問題もないわけ。それで
ナイス、
まあ本当にどう言うたらいいのか、もうこの過渡期っていうか、今はまあもうオールスマホになれやね、そんでいいんやけど、まだそれでもやっぱりこだわってる人は、
そうですね、
1眼レフ3台ぐらい首下げて頑張ってる人もおんねんけど、
このね、YouTube ショートが出てきた一つの、まあその次の段階としては、文雄君がさっきいいこと言ったんですけど、僕が思うには、多分これからね、もう全部カメラはなくなって、僕スマホになると思うんですよ。で、なんでそう思うかってちゃんと根拠があって、というのもさっき言いましたけど、 YouTube ショート の、あの画面形式が縦長なんですよね。それやったら最初から縦長で撮ったらええやんってなるじゃないですか、ね。まあ、カメラで言うと、今のカメラで言うと90度こう斜め向けて撮るみたいな感じになるんですよ。そしたら縦長になるんで、
ね、
けどそんなことしたら編集ソフトで編集せなあかんから、それやったらもうスマホで、もう本ちゃんの映像もスマホで撮って、 それをショートで出したらもうそれで完結するんですよ、ということはおそらくですけど、僕の感覚ですけど、多分YouTube はこれから横長の画面をメインにするんじゃなくて、多分縦長の画面をメインにするようになると思います。
まあ、スマホに合わすわけですね。
それは何かというと、まあ、スマホの出現もあるし、ショートもあるし、あとね、今のアナリティクスっていう YouTube のですね、分析を見るとですね、やっぱり携帯電話からの視聴数が多いんですよ。まあ、それも裏で数字変えてるかもしれないですけど、まあ、そこは抜きにしといて、まあ、
それ言い出すともう切れないからね。
そうなん、それは抜きにしといて、やっぱりスマホで見てる人が圧倒的に多いんですよ。
実際そうでしょう。もう散歩してても、朝早うから散歩してる年寄りまでがね、もう鳥の声を聞くわけでもなし、虫の声を聞くわけでもなし、スマホ見ながら散歩しとるからね。年寄りですね。
まあまあ、なんか小説読んだりとかっていう人とかいろいろおるんでしょうね。
まあおるんや。
まあ何してるか分かんないですけど。
何のために外行って歩くんやいというね。まあしかしそういうような恐ろしい世の中になってきてるわけですよ、ね。そうですね。
だからまああと10年も経たないかな。あと5年ぐらいしたら、世の中のカメラはほとんどスマホになると思います。
そうかと思ったらね、また今フィルムが、結構若いものの間に増えてきてね。
ああ、二極化ってやつですね。
で、僕もやっぱりね、映像を撮って、まあ、スマホを僕使ってないけども、あの、デジタルの一眼レフを持ってやってるけども、まあ、これは僕のもう生まれた頃からの、もうこれ、あの、ことやから、まあ、わからんのかもわからんけど、どう見てもやっぱりスライドで撮った写真の面白いわけですよね。あの、いわゆる SD カードでやるやつや
から、ね。いや、だからそれは、だからさっき言った通り、お金もかかってるし、時間もかけてるし、技術も必要じゃないですか。で、それを再生するだけでも、やっぱりいろいろいるじゃないですか。うん、やっぱそこの、やっぱその映像にかけた、その、努力ってやつですよ。その努力がやっぱ今、相対的に全部少なくなっていってるんですよ ね。だからショートの出現とか、素人の映像をテレビで流したりとかするんですよ。だからそこら辺は、まあ、映像に携わる僕らとしてはちょっと危機感持っといた方がいいかなと思うんですよ。
ね、本当に面白かったのは、今、まあ、僕古い、まあ、媒体というか、今、DAT というね、これ録音の媒体があるんですけど、これ非常にいい媒体なんやけども、しばらくほっといたわけですよね。
はいはい、
で、まあ、最近それ復活させて、2台の DAT の、レコーダーのうち1台が使えるようになって、で、まあ、それで昔撮った音を聞くと、そらもう今のテープレコーダー、IC レコーダーなんかとはもう全然違うような音が出てくるわけ。
まあ、だからそれはもう主観ですよね。
まあ、そうですか。
だからその主観主観が本来大事なんですよ、映像とかこれラジオっていうのは。けどその主観を抜きにして 今その視聴回数だとか維持率だとかそういうデータで映像の価値を測るようになってるんで、だからそういう逆転現象っていうか今喋ったことが起こってるんですよ。
しかもそれをですね、意図して間違いの映像を流すことも簡単できるわけですよね。
そうですね。
今のまあいろいろ戦争の問題なんかでもですね、どこがほんまやらさっぱりわからんと、誰が撮ったやんかわからへんしやね。もうこうなると騙し合いというのか。
だからまあほんまはもうその配信する側のいやいや意識を高めるしかないんですけど、まあ世の中そんなにうまくいかないんで、やっぱりあの金のある方にみんな行ってしまうっていうのがあるから、まあだからそこはもう僕がその鉄平として一番持たなあかんのはそこやなと思ってるんですよ。周りがいくら嘘でこう稼いでもやっぱ自分だけはほんまのこと言わなあかんなっていうので、まああの別に嘘はつかないです、映像に関してはね、あのラジオに関してもそうですけど、まあそこが一番大事なんだから、それがやっぱり世の中をこう良くしていくんやろうなっていうのは思うんですけど、
そう信じない、やってられない、
ね、やってられないです。もうこのラジオもそうですし、YouTube もそうですけど、もうそのほんまに悪いやつのことを考えたらやっていけないですから。
ね、まあまあね、はい、まあなんぼ喋ってもこの問題は結末がつかんし、あんまり頭が重なるのもいかんので、この辺でやめたいと思いますが、
はいはい、
まあ皆さん本当に今世の中不思議なところに、特に僕みたいに80何年も生きてますとですね、もう振り回されてますよね。
そうです。
何がどう、
特にここ数年やな、振り回されて。
さっぱりわからんわ。
やっぱパソコンが出てきてからやな。
うん、あ、まあそれやね。
振り回されたのかな。
うん、うん、そういうことですね。
はい、
まあデジタル恐るべきというか、デジタル面白いというか、まあいろいろ言い方がありますけども、
はい、
しかしまあそういう世の中で生きていかなあかんないから、
そうそうそう、
まあ、楽しい行きましょうや、
行きましょう、
結論としてはね、
行きましょう、
はい、
それ終わり、はい。